FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんとお電話がつながっています。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今週はトランプアメリカ大統領就任で第二次トランプ政権がスタートいたしました。日々発言、が飛び交っておりますけれども、ここまでの動きについてはどうご覧になっていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まず就任演説がありましてですね、
はい、
全部一応聞きましたけれども、内容的にはこれまで主張してきたものが盛り込まれてサプライズはなかったっていうことだと思います、
はい、
で今後はどういうスピード でどの政策が実現していくのかっていうところを見極めていくということになると思うんですけれども、
はい、
トランプトレードっていうのはこれ昨年の10月ぐらいから続いてきたというか、トランプが勝ったら景気が良くなってインフレが上がって、はい、ドル高になるというような動きだったんですけれども、はい、トランプ就任後はですね、発言で結構、上下動はするんですけれども、あんまり一方向の、動きにはなってないっていうことでですね、
はい、
そういう意味ではちょっと当初のトランプトレードからは違う雰囲気になってるなっていう感じがありますね。
そうですね。そして金利に関しても、アメリカの10年債の利回りも一時先週の初めぐらいには 4.8% まで上昇していましたけれども、その後 4.6% 前後まで戻ってきていたという動きありますが、金利に関してはいかがですか。
そうですね、やっぱり、このトランプトレードでインフレ加速ということ、あとその、財政が悪化するんじゃないかという話で、はい、金利が上昇してきたんだと思うんですけれども、関税の引き上げが、当初想定されたほどではないかもしれないと、いうことで、一旦インフレ期待が低下して、下がっていると、いうところがあるんだと思うんですね、
はい、
ただやっぱり実際 そのやっぱり政策どういうふうになるのかっていうのを見極めるということで、米国債でいうとショートが積み増されたわけですけれども、それの一旦調整が入っているということだと思いますね、
はい、そしてトランプ大統領、ダボス会議にオンラインで参加をしましたけれども、その中でも目立つ発言の中では原油価格機構に原油価格の引き下げを要求するという発言と、金利の引き下げを要求するという発言もありましたね。主要通貨動いているようですけれども、いかがでしょうか。
そうですね、これ自体もその、晴天の霹靂ではないと、いう感じではあると思います、
はい、
そもそもとしてやっぱりこのトランプが今回なぜ大統領になれたのかっていうのは、バイデン政権のインフレ、ですので、
はい、
インフレを下げる政策をやらなきゃいけない。でその一番の目玉政策がやっぱり原油価格、エネルギー価格の引き下げなんですよね、
はい。
そういう意味で今回OPEC に要求したと、いうことなんですけれども、
はい、
それでインフレが下がれば利下げを要求するとかですね、でこれは全世界で金利が下がるべきだとかですね、あと先ほど出てたのですと金利に関してはこのパウエル議長よりもはるかに詳しいとか、
知ってるよっていう、ね、
本当に面白いっていうか、自分が、ね、指名して人でしたけどもね、
はい、
そんなような発言も出てきているということで、これも、やっぱり、基本的にはやっぱりこの、低金利志向ということだと思うので、
はい、
それも、もともと知って、分かってはいたんですけれども、やっぱりちょくちょくこういった発言が出てくると、金利に関して実際にどこまでFRB が反応してくるかっていうのはやっぱり、クエスチョンマークなところはあるんですけれども、
はい、
やっぱりその大統領からの圧力、これは、国民の圧力っていうふうに、もう言い換えることはできるので、
はい、
そういう意味では利下げが早まるんじゃないかという思惑につながる可能性は高いと思いますね。
そういうことですね。先日はウォーラー理事が今後発表されるデータ次第では年内に 3,4 回の利下げが可能であると指摘するというハト派的な発言もありましたけれどもね。
はい、 アメリカのテック業界の、ね、CEO がみんなトランプになびいて、FRB のリージもひょっとしたらトランプになびいてくるっていうですね、ひょっとしたらその現れの一つなのかもしれないと。まだちょっとこれが広がってくるのか分かんないんですけれども、まあ、データが強くてもあんまり、利上げをしないというか、その利下げをしていくっていうことになっていくかもしれないということかなというふうに思いました。
そのような印象をお持ちでいらっしゃったということなんですけれども、足元のドル円相場ですね、現在は1ドル156円を挟んだ動きとなっておりますけれども、一時は1ドル154円台をつける場面もありました。足元の動きはいかがでしょうか。
はい、やっぱりこの水準感からすると、昨年12月の下旬のからですね、まあ、つい最近まではこの156円から159円のレンジでずっと横ばいで推移してきたっていうのが、やっぱり1月20日のこのトランプ就任直前のやっぱりこの関税が初日にはかからないかもしれないとかっていう発言なんかもありましてですね、まあ、ちょっとやっぱり154、157に下方シフトしたかなっていう感じですね。で、これにやっぱり日銀の利上げも、利上げ期待もちょっとまあ対応しているということだと思いますけども、
今お話ありましたけれども、その今日は日銀の金融政策決定会合の結果が発表されますけれども、まあ、追加利上げをほぼ織り込んでいるという声が聞かれる中で、山本さんに改めて注目点についてお聞かせいただきたいと思いますが、
そうですね、やっぱり、日銀からですね、この、まあ、賃上げが、まあ、かなり高くなるという確信が持てるということ、あとはそのトランプ政権になってからですね、大きな混乱がないかということ、まあ、この2つを、まあ、おそらく確認できているということだと思うので、今回はもう利上げだろうというのがもうほぼコンセンサスになっていると、であとその今回新しく出る展望レポートに関しても、物価見通しがまあ若干この24年25年度が上方修正されると、25年度のコアコア CPI が 1.9% でしたので、これが上方修正になるとまあ 2% ですかね、
届かない予想ですね、
目標達成の確率がかなりさらに高まるということになりますので、ということ、ただ今回の利上げもおっしゃったようにかなり織り込まれているので、次にじゃあ利上げいつなのかっていうことで言うと、夏ぐらいじゃないかと。で、7月もこの参院選があるので、ちょっと微妙だということになっているので、一旦はこれ、まあ、円買いになってきましたけれども、当面、また追加利上げはないよねっていうことになると、円が下がっちゃうかもしれない。ということですね、そこはちょっと今回に関してはリスクだと思います。
3ヶ月に一度の展望レポートも出る、そして植田日銀総裁の会見ではどのあたりに注目していらっしゃいますでしょうか。
やっぱり市場の織り込みが、まあ、今回利上げ、次回は、半年後っていうことなので、その7月前後のよりも前にですね、利上げをする可能性があるのかどうかっていうですね、そこをまあ、しっかり示せばですね、円安を抑止する可能性はあるかなと。で、多分そういう発言がないと、まあ、上田さん、ちょっと正直なので、まあ、当面まだ利上げは検討しないみたいなこと、そうなのかもしれない、実際そうなのかもしれないですけど、そう言うとですね、やっぱり円安圧力がかかっちゃう。その円安がかかるということが想定されている中でですね、それを抑制するようなコミュニケーションがするのかどうかっていう、そこはちょっと注目ですね。
7月より前の追加利上げの可能性を排除するかしないのかっていうところですね。
そうですね、
それ次第では為替が動く可能性があるということですね。それでは一旦ここで CM を挟んで、引き続き山本さんにお話の続きを伺ってまいります。
セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では、初めて口座を開設される方に、取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座開設申し込みから14日以内の取引開始で2000円。さらに、口座開設月から翌々月末までの新規取引合計数量に応じて、最大100万円をキャッシュバックします。また、セントラル端子 FX では、お客様のご要望にお応えして、取扱いを開始した新通貨ペア、ハンガリーフォリント円をはじめ、米ドル円、メキシコペソ円、豪ドル円など、投資家の皆様に人気の通貨ペアが、いずれも業界トップ水準の条件でお取引いただけます。FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひ、セントラル端子 FX で、 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。
引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。 CM 前、日銀が、今日発表予定の金融政策決定会合では追加利上げを決める方向が織り込まれているということで、そうなりますと政策金利を現状の 0.25% から 0.5% に引き上げ、そして、利上げは半年ぶりのことになって17年ぶりの水準になるということですが、山本さんに先ほどお話があったように、やはり企業による賃上げが広がるということ、そこが相当の自信につながっているというところもありますよね。
そうですね、やっぱりこの日銀が支店長会議を開催するにあたって、はい、各支店でやっぱりこの大企業だけではなくて中小企業にもですね、はい、が広がっているかどうかっていうのをやっぱりこの、足を使ってというか、ヒアリングをしてるんだと思うんですね、はい、で、そういった、アネック情報が、でもう集めてみた結果ですね、ちょっと高い賃上げ、昨年分すごく高かったんですけれども、はい、それが続きそうだという、感触を得てるんじゃないかということだと思いますね、はい、
もう結構地方の中堅中小企業にも広がってきているっていうふうにもう見られるんでしょうか。
そうだと思いますね。やっぱりこの、これ本当に桜レポートなんかを読むと、各地で、同じような発言が示されて、いますので、はい、そういう意味ではかなり、角度を高めたっていうか確信度を高めたんじゃないかなというふうに思いますね、日銀として。
はい、どうでしょう、政府も日銀とうまく今連携が取れているという状況なんでしょうかね。
そうですね。財務省自体はそもそも、財政のですね、将来的な見通しとかを立てる上で、かなり高い金利をすでに想定しているので、はい、そんなにですね、10年金利とか長期金利が利上げによって、想定以上に上がるということにはなりそうにない。そういうこともあってですね、日銀が、やっぱり、利上げをしていくというのはやっぱり容認せざるを得ないと、でかつやっぱり利上げをしなかったらやっぱり円安になると実質賃金が下がって、政府の支持率が下がるかもしれない、やっぱりそういった判断もあるんじゃないかと思うんですね、
そういうところの舵取りもあるということなんですね、
はい、
さて、トランプ就任後の、関税をめぐる発言などもありましたけれども、それら一連の動き、またその他今週の主な注目点、どちらを見てらっしゃいましたでしょうか。
そうですね、市場ではほとんど注目されなかったんですけれども、私は日本の、貿易収支、がですね、23日に発表されたんですけれども、はい、12月に黒字化したというのがありました。
6ヶ月ぶりの黒字でしたね、
そうですね、はい、ちょくちょく黒字になったりはしてたんですけれども、やっぱりこの、ウクライナ戦争後に原油価格が上がって、はい、23年の1月に 3.5 兆円月間のですね、赤字計上したんですけども、それがもう今は赤字がほぼ解消したという状況になっていてですね、はい、やっぱりこの、長期的なこの構造的な円安論ということで、貿易赤字だからじゃないか、デジタル赤字じゃないかっていう話があるんですけれども、はい、気づいてみるとそんなに赤字大きくないよねっていうことですので、これはやっぱりじわじわとやっぱり市場のセンチメントに影響を与えてくる可能性もあります、はい、あとやっぱりアメリカとしても、日本は黒字じゃないかということで、円は安すぎるみたいな話をして繰り返してくる可能性があるということですので、こういったところに注意していただきたいと思います、
はい、これまで伺ってないた中で、デジタル赤字で円安方向ですとか、そういうような声も多くありましたけれども、はい、いかがでしょうか、
はい、そうですね、やっぱりこの確かにこの、だとか、このウェブの広告だとか、ズーム会議だとかですね、やっぱりこの、やっぱりかなり海外に、特にアメリカに支払ってるサービスっていうのは結構多くて、それ自体はやっぱりこの日本の産業競争力の強さとかっていう面ではすごく懸念される問題なんですけども、デジタル赤字自体が、じゃあ日本のサービス貿易、貿易赤字全体に、赤字、大幅赤字につながっているかというとそうでもないというところがあったりしますので、はい、やっぱりその数字全体をちょっと見ていく必要があるということじゃないかなと思いますね、
はい、ポイントは貿易黒字体質に変わる可能性が考えられるということなんですね。
そうですね、この特にこの トランプ氏の政策のですね、原油価格を押し下げるとかですね、
はい、
これ今後もし実際に昨日も下がってますけれども、それがもし続いていったら、確実にこれは貿易収支は改善していきますので、そこもちょっと注目したいなと思うんですね。
はい、さて8時30分に、12月の全国の、CPI が出てまいりました。前年同月比で、CPI 3.6% の上昇で、生鮮食品を除く総合コア CPI は 3.0% の上昇、生鮮食品及びエネルギーを除く総合は 2.4% の上昇となっております。為替ドル円現在は1ドル156円の飛び7銭から飛び8銭の水準となっています。電気ガスの補助終了で伸びが拡大しているという結果となりましたね。
そうですね、はい、やっぱりこの前年比でこれ、総合ですけど 3.6%ということですよね、
はい、
日銀のインフレ目標 2% を、まあ、倍ぐらいになっているということですし、
はい、
まあ、これ補助金の影響とかはあるにせよですね、やっぱりこの毎回これ記者会見でも質問が出るんですけども、
はい、
ずっとこれ目標を上回ってるじゃないですかと、これでいいんですかと、まあ、いうのはですね、やっぱりちょっと考えてみてみる必要っていうのはあるんじゃないかなというふうには思いますね。
はい、さて来週に向けての注目点についてなんですけれども、来週ざっとスケジュール見てみますと、30日未明に FOMC 結果発表が行われる、またアメリカの実質 GDP の速報値も出てきたりと、注目ポイントもいくつかございますけれども、山本さんいかがでしょうか。
まあ、やっぱりですね、来週でいうと FOMC とかですかね、
は
い、
ECB もありますね。
そうですね、ECB、あとはそのアメリカの第4四半期の GDP とか、
はい、
あとはそのちょっと先になる、その、まあ、週末になるんですけど、2月1日に中国、カナダ、メキシコに対してトランプが関税をかけるかもしれないというふうに言ってますので、それに向けた交渉があるのかどうか、実際にかかっちゃうのかどうか、その辺も注目だと思いますね。
はい、そうですね、FOMC はいかがでしょうか、今回は。
はい、もう今回はですね、もう見送りが大半で、次にじゃあ利下げいつあるのかっていうと、まあ、ようやくそうですね、6月で、まあ、半分を超えてくるっていうぐらいの織り込みになっていまして、
はい、ま
あ、今後数回ないっていう感じなんですよね。
はい、
はい、なので、まあ、これちょっとアメリカも日本と似てるんですけども、次の動きは多分7月ぐらいかもしれないということになってますので、
はい、
今回、まあ、パウエル議長の会見ではですね、その7月よりも前に、利下げをする可能性があるのかどうかということですね。この辺パウエル、じゃない、トランプ大統領からのですね、まあ、この金利引き下げ要請なんかとも絡んで、まあ、選挙、大統領の影響を受けないとかっていうとは思うんですけれども、
はい、
はい、本当にそうなのかっていうところがちょっと見どころじゃないかと思いますね。
ドル円の1週間の予想レンジいかがでしょう。
はい、154円の50銭から157円の50銭程度で推移すると見ています。
最後に注目の通貨ペアお願いします。
はい、ユーロ円ですね。
はい、
はい、
堅調でしたよね、就任後。
タイドルでもですね、やっぱりいろいろ関税が、まあ、次にはかからないとかっていうのもありましたけれども、はい、ECB が利下げをしていくにもかかわらず、まあ、堅調ということで、やっぱりこれまでの下落が行き過ぎだったということですね。
はい、
でトランプの関係でいうと、まあ、原油とかをアメリカから買うっていうことはユーロ圏にとって有利な、いいことでもありますので、
はい、
これ堅調が続くんじゃないかなと思ってます。ユーロ円でいうと上値目処は200日で引いて、ね、160円50銭ということになります。
よくわかりました。山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
山本さんへのご質問を番組では募集しておりますので、お気軽にお寄せください。みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんでした。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
セントラル端子 FX、皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第278号。